さて、移転前は循環器医療センターということで、とても信頼できる場所があり、また専用施設で診療対応を行っていらっしゃいましたけれども、移転後の今現在というのがとても気になりまして、今回は教えていただきたいと思います。岩手医科大学における循環器診療、ここがこうなりましたよというところ、お話しください。
はい、循環器センターができたのが平成9年ですから、もうそれから23年ぐらいでしょうか、経つわけでして、当時画期的な、建物であり、画期的なソフトウェアやその技術を持った本当にセンターだったと思います。で、20年経ちますと、当時設計したものっていうのはやっぱり古くなるというか、新しいコンセプトの医療に対して、十分にその対応できる、そもそも無理ですね。20年間先っていうのは人には読めませんの で、で今回これを矢幅に移すという時には、相当なその先を見たですね、変化を作らないといけないというのがありました。でまた形上ですね、循環器センターという、従来の独立した建物はなくなることが決まってましたので、これは発展的解消ということと呼べるような大幅なですね、リストラクチャーが必要だったと、いうことになります。で特に重点を置いたのが、まずは時間ですね。循環器診療というのは非常に時間で患者さんの命に差が出ることが分かってまして、例えば心筋梗塞は15分遅れるごとに死亡率がどんどん増えていくということが分かってるんですね。で15分というのはちょっとしたことですぐに経ってしまう時間でして、で我々がまずしたことは、ヘリポートがすでに大学の裏側にあることがもう作られてましたので、そこからの動線というのは非常に重要で、ヘリポートから入るとすぐに救急救命の部屋になります。で心筋梗塞だってことが分かれば、そこからすぐに心臓のカテーテル室に来るというような形になってます。で実際にヘリポートから沿岸から来たもヘリポートから15分ぐらいで飛んでくると、でその人がもうさらに2分もすると我々のカテーテル台に乗るというですね、極めて早い動線をまず作ったということが今回のまず一つ大きなポイントになります。
ヘリポート到着から2分でカテーテルの部屋に入れる
という、そうですね、そういう動線を作りました。でこれはそれだけではダメでして、カテーテル室が潤沢にあるって必要もあるんですね。で例えば何かの治療をしているとカテーテル室がいっぱいになってしまいますから、そうすると患者さんがせっかく早く来てもすぐに治療できないっていうわけでして、絶えずですねスペアの部屋がやっぱりいるんですね。でそんなことを全てを考えると、今回のそのカテーテル室は非常に大きく、また多く作られてまして、常時4室が心臓カテーテルの治療で使われていることが多いという、カテーテル室の大幅な増築というかいうのが今回のもう一点で、さらにもう一点はその後に入る集中治療室ですね。循環器の専用の集中治療室、我々は CICU と呼んでますが、そちらが最大で24床ベッドが置けるようになってます。今は看護師さんの数の問題とかさまざまなことから16だけ開けております。今後コロナなんかありますと少し広げるかもしれませんが、こちらが心臓専用にあるというのも非常に特徴でして、これを心臓専用で持ってるっていうのは、循環器センターで20数年働いてきた、医者だけではなくて、看護師であり、技師でありさまざまな医療スタッフのなんて言いますか、ソフトウェアというか経験をですねそのまま持ってくると、これは一つの、歴史上の利点というか、それを最大活かせるようにしようということになっているんですね。ですから今までのものを持ってきながらですね、いいところの歴史は残して、ただインフラも含めて次世代をもう大きく睨んだ非常に大きな大増築というか、大変革がなされているのが実は循環器センターの矢幅移転であると。 見た目の名前がちょっとなくなってるのでどうなってると思われるかもしれません、
消えてなくなったのかみたいにね、
ではなくて、
肉付けしてパワーアップ、
おっしゃる通りですねということだと思います。
森野先生の個人的なお話を伺いたいんですが、ということは内丸の循環器医療センターで診療なさっている時から、その傍らでは矢幅移転の計画をもう設計から携わってらしたということなんですね。
この設計はもちろん大学の事務であったり、経営陣であったり、さまざまな人の、設計を作る人たちがいますので、ただ何でしょう、例えば早く動線をするとか、部屋の数をどうするとか、そこについての意外にですね、狙いが似てるというか、やっぱり設計している方たちも次世代を十分に睨んでいて、で循環器の、そういった診療にすごく理解をしてくれて、ある意味優先的に配分してくれたというふうに自分は思ってますが、いうおかげでこういった形でスタートできたと思ってます。
脳外科も先生スピードが必要なところですよね。
そうですね、脳外科もおっしゃる通りですね、脳外科心臓外科いわゆる循環器って、どちらも合わせていうことがありますけれども、非常にスピードが肝なところになりますね。
カテーテルの治療ができるお部屋が増えたりということで、器が増えてその後の医療者の数というのはどうなんですか。
はい、これがですね、またどの地域も苦労している本質の部分だと思うんですね。幸いのことに循環器内科はですね、ちょっと私がこちらに来たのが2011年、もう9年目になりますが、この間にですね、新しい、入局って我々で言い方しますけれども、新しくメンバーに加わってくれたものが約60名います。でその60名が大学に入れるわけではなくて、実は我々から県内もしくはその秋田や青森の比較的岩手に近いところに関連病院がありまして、そこの医療を支えないといけないんですね。その間に我々の関連病院といいまして、常勤医を派遣している病院があるんですが、実は延べですね、8つ8個の病院をこの9年間で実は増やしまして、そこに我々メンバーが散って頑張ってくれてるんですね。ですからそれと大学を行ったり来たりしながらにはなってますが、その行ったり来たりであったり、この9年間に、皆さんすごく経験を積んでさまざまなことができるようになりましたので、今ですね、人材という意味で言うと、岩手医科大学の循環器のメンバーはかなり豊富に揃ってます。一つの例を取ると、例えばカテーテルで冠動脈を治療するインターベンションというんですが、こちらは日本でやってる学会に心血管インターベンション治療学会ってあるんですが、そちらが認定する専門医っていうのが、6名ですね。で認定医っていうのは8名ですから、計14名のいわゆる資格を持った者が実はいるんですね。そのうちの誰が残っても緊急の医療が大抵できますので、これが14名いるっていう数の規模の病院は国内に多分5つはないと思います。ですから当然それだけの、例えばカテーテルリスクが4つ動く、あと我々ハイブリッド手術室といって、また後ほどお話しますけど、別の医療もやったりするので、1日にですね、6部屋が並列で動いたりすることってよくあるんです。6部屋を動かすための人材を十分に確保するというか、いうことでスタートしてますので、こんな形にできてるんだと。ですから非常にラッキーなことに、人材面ではあまり心配なく、そのまま非常によく働くインメンバーが集まってくれてると思いますから、そこはご安心いただいていいと思います。